ジャンボの自分を応援するラジオ。この番組はコンプロネットのセルテック株式会社、大和漢方センター田辺薬局以上の提供でお届けします。ですね、今回のジャンボの自分を応援するラジオ、ですね、素敵な女性の方に遊びにお越しいただいておりますので、早速なんですけれども、はい、自己紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、どれぐらいの尺です
か。いいですよ、もう何ぼでも尺ありますので、はい、はい、お願いします。
はじめまして、平岡文江です。ふーみんと呼ばれてます。
ふーみん、
はい、普段は京都の旧石病院で整形外科で働いてるんですけども、
わお、
はい、まあ、看護師しながら、うん、まあ、その病院で あまり生きがいがないとか、もう早く死にたいとか、そういうおじいちゃんおばあちゃんに多く出会いまして、そこから、うん、いろんな人の生きがいを応援したいなと思って、うん、生きがい応援ナースふーみん、
生きがい応援ナースのふーみん、
はい、
京都からお越しいただきました。ありがとうございます。
はい、活動しております。
何年ぐらいになるんですか、その看護師さん
されて。看護師は今2年目で、うん、まあ、まだまだなんですけど、まあ、すごい看護が楽しくて、まあ、これからも看護は続けたいなと思ってるんですけど、まあ、それ以外の病院以外のところでもちょっと活動を広げようかなと思って、はい、おじいちゃんおばあちゃんがすごい好きなんで、おじいちゃんおばあちゃんのインタビュー活動を街中でナンパして
街中でおじいちゃんおばあちゃんナンパして、
はい、
最高。
インタビュー活動して、はい、まあ、それインスタとか載せて、うん、まあ、やっぱり若者とおじいちゃんおばあちゃんの関係ってやっぱり希薄やと思うので、
あ、今ね、
はい、そうなんですよ。そういうのを通じてちょっとつなげられたらいいなっていうのをしたりとか、まあ、あとはデイサービスに行って、うん、私がダンスがすごい好きなので、 おじいちゃんおばあちゃんにダンスレッスンをして、
教えて、
はい、一緒に踊るっていうのをしてます。
素晴らしい。おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんがそこまで好きってね、なんかどういうあれだったんですかね、なんかこう、はい、それのきっかけというか。
そうですね、まあ、もともとすごいおばあちゃん子で、
う
ん、
そうか、
そうなんです、うん、で、まあ、おじいちゃんは小3ぐらいの時に亡くなったんですけど、うん、まあ、すごい厳しいおじいちゃんやったんですけど、まあ、亡くなってからなんかもうちょっといろいろ話したかったなとか、すごいいろんな後悔とかが見えてきて、まあ、そこからまあおじいちゃんおばあちゃんを大切にしたいなというか、やっぱり人生の先輩として、まあ、すごいいろんな経験されてきてるので、話してるとすごい勉強になりますし、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがすごい生き生きしてたら、私らもこうやって生き生きしたいなとかっていう風に思えると思うので。
お、
はい、
すごい。若者からこうね、なんか世の中を元気みたいなのはあるけれども、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんが元気だったら、
もう若者が希望を持てる、
若者が希望を持てる、はい、すごいですね、うん、
っていうので、はい、おじいちゃんおばあちゃん元気にしたいっていうのを活動でやってます。
素晴らしい。ちなみに、おばあちゃんはまだご存命でおられるんですか。
はい、おばあちゃんまだ元気で、うん、まだ働いてて、
あれ
今80ぐらいなんですけど、うん、まあ、おじいちゃんと一緒にやってたレストランを引き継いで。
あら、ちなみにどちらで。
あの、京都の。
それも京都で。
はい、そうなんです。
ちなみにどこにある、なんていうお店ですか。もう言っといてください。
あ、言っときます、はい、京都の八幡市にあるレストラン百花園っていうところなんですけど、まあ、昭和ながらのもうコテコテの美味しい洋食、
洋食屋さん。一番のメニューなんですかね、看板メニューは。
やっぱりハンバーグとかエビフライと
かもエビフライとかエビフライ、あの頭がついてるやつかな。
頭ついてます。
ああ、もういい、それ
開いてるやつ、
開いてるやつ、はい、最高。あのスパゲッティはなんかあのあれでしょ、ナポリタンみたいなやつ。
ナポリタンみたいなやつ、
今すぐ行きたい。
めっちゃ
食べたい。めっちゃ美味しい。
はい、
うわ、もう一回お店の名前教えてください。
レストラン百花園。
百花園、皆さん行きましょう。百花園、京都の八幡市ですよ。そうですか。じゃあそこに今おばあちゃんはまだ現役で、は
い、現役で働いてます、
ね、そうなんですね。そんな、京都から来ていただいたふーみん、あとごめんなさい、今自己紹介中で、あとなんかありましたかね、はい、ごめんなさい、割って入っちゃった僕。大丈夫ですか。
全然、はい、大丈夫です。
そんなふーみんが京都からねお越しいただいて、
はい、
初めましてジャンボです、ふーみんですって言ってからですね、わずかまだ3分ぐらいしか経ってないんですけど
さっき駅で会いました、
ね、本当ですよ。ついさっき会って寒いですねなんて言って、ね、でも数分後にこうやってなんかね、うん、 録音しますみたいなね、こんな
急展開ですね
怪しいですね、この場所にこんな怪しいおっさんとですね、よくね、この場に来ていただいてありがとうございます。
いいえ、ありがとうございます。
ね、きっかけ、ところで今日のこのきっかけってね、
はい、
何でしたっけね、フーミンがこうやってここに ね、来ていただく。
ジャクリーンくんっていう。
ジャクリーン。
はい。
うん。
私の4つ下かな、男の子がいるんですけど。
はいはい。本名なんだっけ忘れちゃったな。つかねくんだ。
つかねくんですね。
はい。
つかねくんは T シャツをなんか作って、うん、なんかその、いろんな子供たち、世界中の子供たちの夢を語る T シャツっていうのを作って、
うん、そうそう、夢をね、はい、こう T シャツにプリントして、
そうです、
世界中になんか配ってる、
そうです、そういう
ちょっと変態の、
だいぶ変態
です、ね、だいぶ変態ね、そうなんですよ。でそのジャクリーンがこのね、僕のラジオに遊びに来ていただいて、はい、でね、ジャンボさんぜひぜひ紹介したい女性が、素敵な女性がいるんですってめちゃくちゃテンション高くね、連絡いただいたのが、
そうやったんです、ね、
もう数ヶ月前なんですけど、
はい、
それがきっかけだったんですよね。
それがきっかけですね。
で、フーミンとジャクリーンは、
はい、
どういうきっかけだったんですか？
きっかけはですね、あ、千葉の方の廃校があるんですけど、小学校の廃校があって、はい、そこで文化祭イベントをしようっていう企画があって、
廃校で文化祭をやる、
そうです、そうです、うん、まあ、それのメンバーになしもちょっと加わって、その準備とかをしてたんですけど、そこで知り合ったっていう感じです、
ね、それもまた千葉なんですね、関東
なんです、千葉なんですよ、そうなんですよ。でジャクリン君は校長先生っていう
校長先生
立場で、はい、
ジャクリンはちなみにあれどこだったっけ、しえ
島根、
島根
かな、
ね、そっちの方よねで千葉のところに来たわけですね。
そうです、そうです、
すごいよな、皆さんのその行動力、そういう、まあ、じゃあイベントで初めて、
はい、そうですね、
それがどれぐらい前でした、
それがいつでしたかね、うんうん、ほんまに最近2ヶ月ぐらい前ですね。あ、
そんなに最近に、
はい、
あら、そうでしたか、
1ヶ月前かな、
うんうん、
はい、でなんかそこで、まあ、うん、すごい面白い子やなっていうので、うん、お話ししてて、
うん、
はい、
ねえ、でなんかそういうラジオをみたいな話になったのかしら。
はい、そうです、
ね、なんて言ってたの、ジャクリンは。
なんかすごいなんかいい人だから出たらいいよみたいな感じで
言ってた、ジャンボさんが本当に、いやそうですよ。それで、いや僕はね、もう本当今となっては本当大変申し訳ないんですけど、
はい、
そのね、そうやって気軽に連絡いただいたんで、はい、もうてっきり関東の方だと僕思ってて、フーミンがねまあいつでもどうぞみたいな感じで言ってて、
はい、
よくよく話聞いたら、いや京都から行きますみたいなうわ、しまったと。
しまった。
ちょっとなんか軽々しく僕言っちゃって申し訳なかったなと思ったんですけどね。え、
で今日はよく来るんで。
そうなんですね、はい、で今日到着されて、
今日夜勤明けで到着しました。
夜勤明けでお疲れ様です本当にね。じゃあその看護師のお仕事の夜勤明けで来られて、はい、で今日ここで収録をして、はい、あとなんかあるんでしたっけ、この後の予定は。
そうですね、この後は、うん、ホームレス小谷さんっていう方がやってる、
はい、
天才万博っていう音楽フェスを今日見に行って、
うん、
明日はカウントダウンジャパンで年越しライブ、
うん、明日ってこれね、今収録してる今はですね、今日何日ですか、12月の30
すごい年末です
ね。ねえ、で明日大晦日にカウントダウンのライブに行って
そうなんです、
ね、でどうするんでしたっけ、年を越して、
でまあ
参拝して、
はい、関西に帰る。
すごいですよね。この年末年の瀬にこうね、来ていただく。もうなんか、どうなんですか、あんま関係ないんですかね、その距離とか。
そうですね。私、よく東京に来てて、
はい、
東京の方で、看護師の音楽ユニットっていう、現役看護師の音楽グループっていうのがあって、
わお、
それナースハウスって言うんですけど。
ナースハウス、
はい、
グースハウスってのありますけどね。
グースハウスみたいな。
面白い。
そうなんですよ。なんか CD とかも一応出してい
て。出していて。あれ、フーミンはちなみに何のパートを？
私はほんまに踊るだけなんですけど。
踊るだけ。いや、素敵素敵。うんうん。
はい。YouTube にも出てるので。
YouTube
に
出てる。
よかったら見てください。
わかりました。後であのね、URL を伺います。
はい。
そうなんですね。
それのライブ活動とかで、もう、つい最近、12月、いつだったかな。最初の方も来て、
あ、じゃあもう、この12月はもう。
2回来てます
。いいですね。いや、そのね、ナースハウス、すごい、興味があるな。どういう感じなんですか、はい、オリジナルの曲とかをやってるんですか。
そうです、オリジナルの曲もやってて、
うんうん、
まあ、コンセプトとしては、うん、まあ、看護師プラスアルファで活躍する看護師っていうので。うん、
なるほど、はい。本業の看護師プラス。
プラスで、 はい、まあ、いろんな、なんでかな、なんかメディカルアロマの資格持ってる人とか、
面白い、
その救命救急に詳しい人、うん、災害の看護に詳しい人とかもいろんな人がいて、うん、まあ、そのライブとかでも、うん、そのこの間だったら防災セミナーをして、
あ、なるほど、
防災の知識をちょっとお客さんと共有するっていうのもあったりとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
っていうちょっと
素晴らしい
看護師らしいライブっていうちょっと新感覚の感じなんですけど、
なるほど、はい、あのね、看護師さん、これどうなんでしょう、僕は不勉強なんでわからないことがいっぱいあるんですけど、看護師さんというとやっぱりね、もう、はい、さっきのその夜勤明けみたいな話のように、はい、もうそのお仕事だけで、
はい、
もう大変というかね、
はい、
すごい激務だと思うんですよ、
はい、
でもそれをね、看護師プラスでそういう活動をしていくって、はい、それすごいですね。
いやでも、
うん、
なんか逆にもう病院と家の行き来になってしまうと、まあ、それはそれでしんどくなってしまうので、
息がね、まあ、はい、苦しくなっちゃう、ね、
どんどん外に出ていきたいっていう
方
ですね、
うんうん、あら、その、ナースハウス
は、
はい、活動の最初のきっかけってどういうことがあったんですか。
そのきっかけはもともとそういうグループが、
うん、あ、もうすでにあって、
あって、まあ、そこで、まあ、たまたま SNS で見つけて入りたいなと思って。
なるほど。
その時関西メンバー一人だけやったんですけど、
うんうん、
あ、入りたいですって言って
なるほど。メインの活動はどこで、関東でされてるのか
しら。関東なんですよ。
あら、素敵。どういうリアクションしただろうね、そのメンバーね。え、京都みたいな。
京都みたい。
あら、そうですか。じゃあその YouTube でチェックすれば出てくるんですね、
はい、
そういう風民が踊ってるのも見れるのかしら。
見れます。
そうなんですね、はい、僕はあの実はですね、僕の母親が実は看護師なんですよ、は
い、そうなんですね、
現役で、
あ、今もも
う今は、ね、そうです、そうです、まだ食卓でもう週いくつかなんですけど、
はい、
やっぱりね、大変、もちろんね、あの、大変じゃない仕事なんて世の中ないんですけど、
う
ん、ちょっとこう独特というかね、やっぱり病院とかそういう、そう、施設で働くってね、本当大変だと思います。で、今ね、ふうみんも言っていただいた、そのね、家と、その仕事場、
はい、
まあ、病院、はい、ね、施設の往復だけだとね、これはあの、僕はですね、
はい、
あの、会社内引きこもりって呼んでるんですよ。
はい、
いわゆるその家の中にずっといるだけが引きこもりじゃなくて、はい、自分の家と仕事場だけの往復だけで終わっちゃう人って、
はい、
実は結構多いと思っていて、
ね、
もうそれこそも僕はやっぱり引きこもりなんじゃないかと、
確かにそうだと思います、うん、本当に
思うんですよね。で、別にこれっていい悪いという話じゃなくて、
うん、
で、せっかくのこの人生なの で、
そうですよね、
やっぱりそのね、他のところから出会ったり刺激を受けたり、
はい、
なんかチャレンジしたりっていうね、そういう挑戦をしていくっていうのはやっぱりね、
はい、
めちゃくちゃ大事だと思うし、
はい、
あの、ね、今こんな SNS がね、皆さん携帯を持ってる時代なので、はい、どんどんやっていったら、
そうですよね。
ねえ、いいと思いますよ。
世界広げていきたいですね。
そうそう。で、そういうね、そんなこうね、年末の、そういうね、スケジュールの合間を縫って、
はい、
このね、スタジオにお越しいただいた風味なんですけれども、
はい、
昔から、
はい、
昔からというか、その小さい頃からそういういろんな人にこう会いに行って、
はい、
いろんなところにこう活発に出歩くっていう少女だったんですか。どうなんですか、そうですね、
元々は、うん、まあ、でも好奇心は旺盛やったんですけど、ま
あ、
結構優等生キャラっていうか、
学
級委員とかするようなタイプやったんですけど、
なるほど、
まあ、ちょっとグレたというか、
グレた、いいね、そのグレはな、いくつぐらいだろう、中学ぐらい、
まあ、中学ぐらいでも普通に授業抜け出したりとか、
うんうん、
そういうのやったりとかして、
いいね、
うんうん、まあ、そういうグレもあり、
うん、
まあ、やっぱりなんか自分と向き合わなあかんなっていうのが思うようになって、まあ、受験とかちゃんとしようと思って、まあ、そのおじいちゃんおばあちゃん、まあ、おじいちゃんがそのがんで亡くなったとか、
うん、
そういうこともあったりとかして、医療にちょっと興味を持つようになって、で、まあ、その看護師になったんですけど、まあ、そうですね、まあ、その、まあ、そこの第一のグレもあり、その勉強頑張って、まあ、大学受かります、でもそこからまたちょっとグレ
すごいね、中学で第一、大学で第二、
第二
グレ、
第二グレがあって、
第二グレいい、
第二グレは、まあ、グレといっても、まあ、勉強、その授業はあんまり聞かないとかそういうグレなんですけど、なんかもうとにかく友達と遊びまくって、うん、まあ、サークル10個ぐらい入ってたんですよ
いいなあ、その優等生で生徒会長みたいにやる方が いいな、うんうん、
そうなんですよ。それで、うん、でまあそのまま遊びに遊びすぎた結果、なんか自分は何がしたいんだろうってなったんですよ、ね、
そうか、
自分が自分である意味っていうか、うんうん、なんか、うん、自分はこれをしててどうなるのかなっていうのが、
あ、
その先に行き着いたんですよ、
うん、
はい、
うん、
でまあそっからまあその働き出して、まあ、1年目とかはあんまり余裕がなかったんですけど、うん、まあ、2年目ぐらいからちょっとなんか自分も社会に役立ちたいなっていうふうに思うようになって、っていうなんかそういう反動的な感じです
かね。なるほど。でもこう遊びまくったからこそ、
そうですね、
これでいいんかなみたいな
っていうふうになんか疑問に行き着いたんですよね。
すごいわ。でもその遊びに遊んで10個ぐらいサークル入って、はい、そうなるとどう言ったらいいのかな、いわゆるその遊びというか、
はい、
どう言ったらいいんだろうな、楽な方向に、
はい、
逃げてしまって、
はい、
ずるずるっと行ってしまう方がなんか多いような気が僕はするんですけど、そうじゃなくて、
ね、
ね、なんか自分の生まれていた意味というか、
そうなん
ですよね、もの急にこう哲学的に、それ何があったんですかね、そう思える瞬間、
ね、
遊びに、もう究極に遊びまくった時に、
はい、
フーミンにどんなあれがあったんですかね、何が、どんなイベントがあったのかしら、
そうですね、
そこすげえ興味ある。
すごい遊ぶのはすごい楽しいし、
楽しいよね、友達みんな、ね、ウェーイってね、やって
けど、うん、まあ、そこで終わっていいのかなっていうのが、
終わっていいのかな、
はい、
うんうん、
だと思いますね。
楽しいんだよね、毎日楽しいんだけど、はい、ふとなんかあれなのかしら、
はい、
我に返るというか、
我に返るというか、
うん、
やっぱり病院っていう場所で、うんうん、まあ、生と死に向き合うっていうか、
あ、そうか、
そういう体験は大きかったかもしれ
ない。なるほどなるほど、そうかそうか、
実習とかでも結構、
うん、
もうがんの末期で、
うん、
もう重い患者さんとかもすごい見てきて、
うん、
っていうので、まあ、なんか自分に何ができるやろうってすごい悩んだんですよ、そこで。
そうか、
はい、
だってね、もうリアルに目の前でね、ついつい昨日までね、
はい、
元気だった方が亡くなられたりとか、はい、数時間前までみたいな、
そうですね、
のもうリアルに見るわけでしょう、
はい、もうさっきまですごい元気やったのに、
うん、
急に喋れなくなったりとか、
うん、
っていうのもすごいあるので、
うん、でね、そのおじいちゃんの件もあったり、
はい、
あら、すごいわ。それでそういうなんだろうね、オンとオフじゃないけど、うん、
はい、
ね、日常ではそうやってウェーイとやり、
はい、
でもお仕事とか、まあね、当時の実習とかではそういう生のリアルに向き合った時に、
はい、
そういうこのままでいいんかなみたいな、
はい、っていうのが芽生えてきた気がします。
いやいやいや、なるほど、
はい、
でもその、このままでいいんかなっていうその実習を受ける前には、
はい、
もうすでにそういう看護というか、
はい、
そういう道に進もうというのはもう決めてたわけでしょ。
そうです、高校あたりからは、そうですね、医療とかと向き合おうと思って、
うんうん、
思ってたんですけど、
ああ、なるほど、
はい、
でもその、
まあ、その勉強しすぎてちょっとくれた
みたいな、あ、そうかそうか、第一ぐらいのちょっと後ね第一ぐらいの後で一応
ちょっと
方向は決めたものの、
そうです、そうです、
そこでちょっとぐれた
みたいな、すごい勉強してたらよかったなって思いますけども。
いやいやいやいやいや、でもね、そういうこうなんていうのかしら、そのグレるとか、
はい、
反抗するとかサボって逃げ出すみたいな、
はい、
っていうのってこう自分と向き合いたいというか、
はい、
今までのこういうこの流れでいいのか私みたいな、
はい、
その自分に対するなんかこう反抗というか、
なるほど、
自分に対する疑問というか、
はい、
今のね、フーミンの話を伺うと、そっちの意味の方が強いのかなと。なんか、物とか親とか、
はい、
ね、まあ、女の子なんてそんなことはないと思うんですけど、
はい、
やっぱそういう風になると、もう、わけわかんないというかね、
はい、
なんかその外に対して、矢印がこう向いちゃう気がするんだけど、
はい、
フーミンの今のお話を伺ってると、自分に対して、果たして本当にこれで、ね、
い
いのか私、みたいな。
そうかもしれないですね。
自分に対する
グレーみたいな。
うんうん。で、中学、あの、第一グレーの中学生ぐらいの時に、
はい、
ちょっとこう、グレ切れられなくて、
で、
高校、学生ぐらいの時に、
はい、
うわ、もうやってやる、みたいな。
はい。
ちょっとこう、突き抜けて遊んじゃうみたいな。
そうですね。
ごめんなさい、ちょっとなんか、今そういう風に勝手に解釈しちゃったんですけど。
そうやなって思いました
ね。そんな感じなんですかね。
はい、そんな感じですね。
すごいわ。よくぞグレていただきましたね。
ね、確かにそこがあったからかもしれない、
ね、親御さんもいろいろ大変だっただろうけど、うん、なんか
すごい ねすごいこうやったみたいな今もですけどね
ちなみにご兄弟は
兄弟弟がいるんですけど、
弟くんはおいくつでしょう今。
弟4つ下で、
4つ下、うわかわいいでしょう。じゃあもう ね
今帰ってきてるんですけど、ちょうどすれ違いして
帰ってきてと思ってお姉ちゃんに会えると思ったらお姉ちゃん
どっか
行っちゃったみたいななんかね、そんな感じどうですかね。弟くんはそういうね
、はい、
お姉ちゃんをずっと一番近くで見ていて、
うん、どうなんですかね。
仲でもいいですか。
まあ、仲は
4つっても超ベストのような気がする。すごい仲良さそう。
そうですね、ちっちゃい頃は結構喧嘩をしましたけど、うん、まあ最近は仲いいですね。
弟くんは今のお姉ちゃんを見てなんて言ってるんですかね。
ね
え
しっかりシーアーみたいに言われますけど
なるほど、そうなんですね。いやでもすごいわ。よくね、そういうこう、どう言ったらいいですかね。僕ら40代、40半ばなんですけど、はい、40代ぐらいのねおっさん連中は、はい、もうね隙があるとね、おいいか若い衆よく聞けみたいなね、
はい、
なんかちょっと一つのところでねきちんとちゃんと石の上にも何年だみたいな、はい、ちゃんとせえみたいなことをこう言いがちなんですよ、
はい、
うん、だけどね言ってしまうとね、そのさっき紹介いただいたそのジャクリーンとかね、はい、皆さんをこう僕は見させていただくと、はい、もうね全然そんなことはもう時代、僕らが時代錯誤もいいところで、ね、今やこう携帯があって一瞬でね、うん、地球の反対側にいる人とも LINE でトークができるこの時代に ねなんかそのね石の上に何年もいるみたいなね、
はい、
もうダメですよ。もう3秒ですよ。
3秒。
0.2 秒ぐらいかな。
0.2 秒。
うん。もうどんどん、もうなんか回転寿司のようにね、やりたいこと、会いたい人、はい、行きたいところ、
そうですね、
あったらもうね、どんどんどんどん、ほいほいほいほいってこうね、
はい、
回転寿司のお皿を取るように行く。
はい、
そしてこう、いろんな人とつながって、はい、で、そこのいろんな人とつながっていくことで、なんか新しいまた自分が見えちゃうみたいな。
あ、めっちゃあります、それ。
なんかそんな感じをね、
はい、
そのジャクリンとの話を聞いてもそうだし、はい、今のねフミの話を聞いてもまさに、
はい、
僕今ちょっとそういう風に思ったなっていう、はい、すいませんただの報告だったんですけど、
いやでもまさにそうですね。
本当ですか。そうちょっとこうね頑張れおっさんっていう風に思いますよ、僕らね若い今の若い方はすげえぞと。
いやいやいや、
うん、どんどんねいろんなところに会いに行って、
はい、
ね、あのホームレス小谷さんってあれでしょ、あの50円でっていう。
あ、そうです、
ね、
50円で
もう超最高、
ね、
最高ですよ。
すごいですよね、
うん、そう、もうまさにああいう生き方こそがもう今の時代というか、うこれからの時代にねぜひ、みんなでこうやっていきたいというかね、
はい、
お金は大事かもしれないけど、
はい、
ご縁とかね、
そうですね、
自分が何かできることというか、うで先ほどのフーミンのお話にあったようにその、ね、自分のお仕事プラスアルファで、
はい、
何かこう楽しさを伝えるとか、
はい、
その前に自分が楽しんじゃうとかね、
はい、
うん、なぜならいろんなところにこう時間を見つけて会いに行っちゃうみたいな、
はい、
そういうことがねやらなきゃいけないと思いますよ。
そうですね、
そう僕らねその中年のおっさんおばさん皆さん聞いてますか、これ聞いてる中年の皆さん頑張りましょうね本当に、
はい、本当にそうで、うん、なんかもういろんな人に会いまくって自分の考えとか伝えたら、あ、もうちょっとこうした方がいいんじゃないとかすごい言ってもらえたりするので、
うん、
それで私の人生の方向が決まるっていうか、
いやー素晴らしい、
ほんまに周りの人にあってこその自分やなってすごい思うので、う
ん、はい、ね、あのというね、僕もこんな偉そうに、僕今44なんですよ、
はい、
来年
そうなんです、ね、
そうなんです45になるんですけど、
す、
ありがとうございます、お小遣いあげますね、ね、本当に36歳まで、はい、僕実は会社員だったんですけど、
そうす、ね、
もうくっそ真面目な、でそんで、まあ、体壊して辞めちゃったんですけどね、
そうですね、
でその36歳まで僕実はね自分のやりたいこと、
はい、
今そのフーミンが言ってくれたね自分の好きなこと、
はい、
やりたいこと、
はい、
これからどうしていくんだみたいな、
はい、
もうね全く分からなくて、
はい、
何なんだろうな僕の人生みたいに、
はい、
でそのもう体壊して、はい、もう最後はもう年の数ほど薬飲むみたいな。
あ、そうなんですね。
毎日節分かみたいなね。
はい。
それぐらいの、もう死ぬ直前ぐらいまで、致死量ぐらい薬飲むことがあって、
はい、
その時に僕は気がついて、
はい、
その辛い時にやっぱ人に、新しい人に苦しいながら前に行った時に、
はい、
ジャンボってなんかこういうことを向いてそうだよねとか、
あ、
こういうのいけそうだよねみたいなことをこう教えてくれるんですよね、はい、周りの人が。 ね、なんか字うまいよねとか、
はい、
声がいいよねとか、
はい、
人の話聞くの好きでしょみたいに、
はい、
同級生とか会社の同僚がとてもとても言ってくれないようなことを、
はい、
外で出会う大人の変態の人たちがどんどん言ってくれるっていうのがあって、
はい、
もうそこで、
はい、
わーと思って、
はい、
もう会社員なんかやってる場合じゃないと、
はい、
で僕はもうこう飛び出してしまったんですけど ね逃げるように辞めてしまったんですけど、
いや素敵ですね、
まさにそうフーミンが今言っていただいたようにね、はい、いろんな方にこう会いに行く、
はい、
うん、でいろんな人と話をすると、はい、その素敵な人のお話っていうことの前になんか新しい自分がこうね、
はい、
どんどん出てくるというか、
はい、
出会いはなんでいいのかっていうと、
はい、
自分で自分の新しい才能に気がついてしまうというか、
間違いないですね。
そんな僕は今感じをずっと持っていて、
はい、
そんなこんなでこう8年ぐらい今こんなね、
はい、
なんかいろいろとフラフラしてるんですけどそうそう、だからそれを今だってまだ24ですよね、はい、あのねもうそのタイミングで気がついたっていうことはものすごいことだと思いますよ、と思いますよ。
よかった
ですね。そうなんですよ。今はどういう周りにはどういう方がいますか、はい、フーミンのその周りには
周りですか、
新しく出会う方、
そうですね、大人、まああのまあ、病院の同期とかもすごい仲いいんですけども、うん、まあ、結構医療系で新しい動きをしている人とか、
うんうんうん、
なんかもともとお笑い芸人でなんか作業療法士さんで、
うん、
なので笑いと介護をミックスさせて
面白い、
それをなんか YouTuber で配信してる方とか、
うん、
なんかいろんな方がいますね、
うん、
すごいそういう方に出会うとすごい刺激もらえますし、うん、まあ、医療系だけじゃなくてなんかいろんな、 なんかエンターテインメントの取り組みしてる方とか、まあ、ジャクリン君もそうやし、
うん、
そういう人にすごい刺激を受けますね。
いやすごいな、そういうね発信する、
はい、
まあ、この僕はラジオとかもそうなんですけど、
はい、
そういう自分の考えを伝える、
はい、
手段って今めちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか、
はい、
SNS が当たり前にあり YouTube があって、
はい、
しかも全部無料で使えちゃうみたいな、
そうですよね、
うん、だからねもったいないというかね、使わないと、
う
ん、
そうですよ ね、
そういうこうね発信をどんどんしていくと、
はい、
必ずこうねその電波をこう拾ってくれる人がね、
はい、
絶対いるんですよね。
確かに、
これどうなんでしょう、今のスマホをね皆さんね、はい、フミも持ってると思うんですけど、はい、皆さん持ってますよね。でもこれねまた僕ら世代をディスるわけじゃないんですけど、僕らがちょうどこうね境目というか、
はい、
僕らの同級生でもやっぱね今まだパカパカの携帯の人って半分ぐらいいるんですよ。
あ、は
い、
あ、そうなんですね、
うん、で僕は子供いないんですけど、
はい、
大体その子供がこう中学生ぐらいの、
はい、
中学生か高校生ぐらいかな、早いと、
はい、
そうするともう子供の世代の方が、
はい、
どんどんどんどんスマホ使って YouTube 見て、
ね、まだこすごいですよね、
世の中の面白いこと、楽しいこと、もう笑えるようなことをどんどんキャッチしていって、
はい、
でもその僕らの40代ぐらいの人
は
それにこうついていけないので、何をしてるかがわからないから、
な
んていうのかな、ただ怒るというか、
はい、
そんなものばっかりやってないでみたいな、
ね、
勉強せえみたいな、ちゃんと学校行けとかいうことを言うんですけど、でも本当にこの10年どうですかね、10年ぐらいですかね、スマホとかって出てきたのって、もうねどうでしょう、80年ぐらい、この10年で80年間ぐらいがこうなんかね、タイムスリップしちゃったみたいな、
僕は一気にね広まりましたよね。
僕はそんな感覚なので、逆にね僕は今後もねなんかねフーミンとか皆さんにね、
はい、
いろいろとこう楽しいことをね、
はい、
どんどん教えていただきたい、
はい、
で僕もそれにこう便乗してですね、
はい、
どんどんいろんなことをこう発信していきたいなというのを思ってるんですけども、
はい、そうですね、
はい、
その SNS のすごい可能性というか、
うん、
結構そのおじいちゃんおばあちゃんになしフォーカスしてるっていうのなんですけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃんってやっぱりなんか孤独っていうか、うん、孤独死っていう問題もあったりとか、
うん、
そういうのもあるので、やっぱ SNS の力も使ってなんかおじいちゃんおばあちゃんの孤独をなくしたいなと思って、
うん、素晴らしい、
はい、例えばなんか おばあちゃんで編み物が得意なおばあちゃんとかだったら、うんうん、なんか若者とデザインのコラボしてネットでお店を作るとか、
いけるいける、やれるやれる、
できるかなと思ったり、
ね、え今ショップだってね、ああいうベースとか
そうです
ね、いろいろね、はい、何でもできる、誰でもショップのオーナーになれるし、ね、でそのお金がないみたいな人だったらそれこそ西野さんの、ね、レターポットみたいな、
はい、
あるだってあるわけだし ね、
はい、
ね、お金じゃないもう通貨がもうね出回ってるわけですよ。そうなんですよ、うん、そうか、そういうねおじいちゃんおばあちゃんの得意なこと、
はい、
ね、今そういうね編み物みたいなお話もあったんですけど、はい、きっとね、うん、お話を聞いていったらね、うん、どんな方でもきっとそういう得意なこと好きなことって ね、
ありますよね、
ありますよ、ありますよ、きっとね、そういう、ご年配の皆さんとのこう架け橋というか、
はい、
それをこうね世の中に発信していくような、活動ができたらいいですよね、
はい、そうなんですよ。
いやーすごいわ、勉強になるわ。
なんかおじいちゃんおばあちゃんの、なんか芸能事務所みたいなのを作
って、いいいい、そうそうそうそう、いいいいいい
いいでしょ。
だから昔みたいにね、そうやって家を構えて、事務所ですなんつって固定電話なんてもう必要がないので、はい、今。
ネット上でね、作っちゃえば。
全然できる、全然できる。ねえ。なんかそれ、僕も、お手伝いできることあったらなんか言ってください。
本当ですか。
いや、もうぜひにぜひに。そうですか、
はい。
楽しそう。絶対いいと思う。
そうなんですよ。
私、ね、85歳で事務所に所属しましたってね、例えば。
はい、
おじいちゃん、
ね、
おばあちゃんが ね、
いいね、
目キラキラさせて言ってたら超楽しそうだもんね、はい、それね、やりましょう、やりましょう、
はい、それがすごいしたくてい
やぜひもうジャンボも応援させてください
ありがとうございます。
ということでですね、楽しくですねお話伺ってると、もうあっという間にね、第4コーナー回ってみたいなところなんですけれどもどうでした、ふみ、初め、はい、ラジオは2回目でしたかね。
2回目ですね。
ちょっと今日ね BGM なくて、これ今喋ってる今はね BGM とかないんですけど、
はい、
こう30分がねもう過ぎようかなっていうところなんですけど、
はい、
いかがでしたか。
やっぱそのアドリブで話すっていうかぶっつけ本番で話すっていうのでなんかちょっとドキドキしてたんですけど、なんかうまく引き出してくれはったんで
いやいやいやいや、とんでもないです、ありがとうございます。
すごい楽しかったです。
ありがとうございます、はい、最後にですね、このジャンボの、放送を聞いていただいている皆さんに、
はい、
そんな素敵なフーミンと、
はい、
つながりたい、
はい、
フーミンのお話もっと聞いてみたいという方って、
はい、
どうやって検索とかしたらいいですかね。
あ、そうです、 Facebook でふみえひらおかでもいいですし、
はい、
生きがい応援ナースっていうページとか、うん、ツイッターでも生きがい応援ナースふうみんやってるし、インスタも生きがい応援ナースふうみんやってるので、はい、
あと先ほどの何でしたっけ、 YouTube の、
はい、ナースハウスです
、ね、ナースハウスいいなこれ、
もうぜひ検索してみてください。
ぜひですね、検索していただいて、
はい、
ふうみんとつながっていただいて、
はい、
ジャンボのラジオ聞いたでって言って、
はい、
なんかダイレクトメッセージとかでもいいですかね。
そうですね、はい、
わかりました。ということでですね、もしよかったらまたちょっと次回も遊びに来ていただければと思うんですが、
はい、お願いします。
はい、ということで今回のジャンボの自分を応援するラジオをお届けしましたのは僕ジャンボと、
はい、ふうみんでした。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。